はい、どうも、南島です。今日は、久しぶりに一人語り的なものをしてみようかなというふうに思っています。最近3回ぐらいですかね、連続で、ゲストの方というか、知り合いの、人と2人で喋るという対談形式の、ポッドキャストをね、上げてき、ましたので、今日は一人で喋るという回もそろそろたまにはねいいんじゃないかなというふうに思っています。で、そうですね、最近は、先週ぐらいまでは、なんていうか、就活というか、就活って言えるほどのものではないんですけど、美術科の試験を、いろいろ受けたりしてます。いろいろっていうか、一貫しか受けてないんですけど、その一貫を試験がね 4段階ぐらいあるので、その書類審査があって、学科試験があって、で面接があって、でまた最終面接があってっていう、で、先週が最終面接があって、それが終わって、一応個人的には満足というか、充実っていうのも変ですけど、やれることはやったかなっていう、状態で今週に入り、ちょっと解放じゃないですけど、ほっとして、結果はどうであれ、いいやろうっていう感じで今いますので、いずれにしてもこの1ヶ月ぐらいはそういう意味ではなんとなく僕の中でもこういうのが就活なんだっていうことを、少しだけですけどね、1個しか受けてないので就活と言えるものではないというか、いや1個しかないのに、なんていうか、いやそんなに準備をしているわけではなく、今まで通りの自分のままというか、面接とかってね、準備っていうのも、公務員試験とかの場合はある程度こう定まった判断基準があって、聞かれることもある程度決まっているからこそ対策もできるのかもしれないですけど、学芸員とかってなるとよくわからないので、素のまま行ったっていう感じではあったんですよね。で、学科試験に関しては多少は勉強しましたけど、とはいえでも大学院入試でやったことを少し思い出してみてっていうぐらいだったので、さほど、語学もありましたけど、ガリガリ勉強したっていうか、試験勉強したっていう感じでもないので、そういう意味では準備すごい頑張った、受験みたいに頑張ったっていうことではないにもかかわらず、やっぱり試験があるってだけでいろいろね不安に思ったり憂鬱になったりする。しかも面接とかの場合は 何がどう判断されるかがわからないので、自分的にはよっしゃーと思ってもあれっていうことはあり得るから、そういう意味では妙な不安というかがあったわけですけど、で1個受けただけなのにそれがあるっていうことは、普通に学部4年とかで新卒でね、なんか何十社も受けてどうのこうのみたいな話は聞くわけですけど、いやその人たちはすごいなと、メンタルが強いというか、メンタルがやられる理由もよくわかるというか、いや本当に普通に就活をして普通に就職した人はすごい人たちなんだなっていう、大人だなっていう、ね、それぐらいで私のこうメンタルの弱さ、弱くはないかな、弱くはないけど、やっぱちょっとやっぱりもうね、うーってくるところがありますよねと思ったので、就活ってこういうもんなんだなっていうね、その一端に触れた1ヶ月間だったと、いうのがあるかなと思います。でそれもやりつつ、僕が8月の末から、もうなんだかんだ4ヶ月ぐらい、毎週1本ずつレビューを、配信している、全国の美術館の常設展をレビューする、ね、コレポートっていうものも着実に抜かりなく、収録さまざまな音声などを収録し、文字起こしをし、記事を配信するっていうのもずっと続けて、ついに来週の回で今年の最後の回になるところまでとりあえずたどり着いたということで、いや結構これなんかすごいと思うんですよね。すごいっていうのか、毎週1本そのレビューをいろいろまず書いていただける方がいて、でかつその人も書き、そして1ヶ月ぐらいかけて、1ヶ月最近はね、さすがに2、3週間ぐらい直せば、それ載せられるぐらいの感じにもう皆さんなってきてるっていうところもすごいいいと思うんですけど、で、直して、そして、1週間に1本配信っていうのを、もうだって9月、10月、11月、12、4ヶ月間 で週にすると16週間連続であのやっているので、まあ、継続は力なりではないですけど、うん、本当に今のところ問題なく続けられているのは、まあ、まずレビューを書いていただいている方のなんていうかモチベーションもあるし、モチベーションがまず第一にあるからこそですし、まあ、それに僕もうまくサポートできる形で続けられてあのいるので、うん、なんかあんまりこう反応自体は最近なくなってきて、あ、反応とか、まあ、読んではいただいてるけど、なんか、ね、常々このレビューがいいとかね、そういうなんかの感想があるわけではないけれども、これ淡々とねあの続けていって、まあ、淡々とあると受容されていくというか染み込んでいくというか、うん、まあ、そういう、まあ、ある種のゆっくりとしたスローフードの、ね、運動としてあの認識されてきているかなっていうことをあの思うし、それでコレポートはいいんじゃないかなってあの思ってあのいます、うん、なんかあの面接とかでもやっぱコレポートの話は結構聞かれるの でなんか半分ぐらいコレポートのプレゼンテーションみたいな感じになって、まあ、それはそれであの嬉しいことではあのあると思いありますし、あの美術館の人も割とコレポートとかをチェックしていただいてるっていう、その面接受けたところだけじゃなくて、あのいろんなメールとかをいただいたりもするっていうことも あるので、うん、あの続けられてきてねよかったなっていうのもありますし、あのまだ公表されてないですけど、まあ、12月中にはですね、何かちょっとおーっていうことがね、コレポート&〇〇みたいな、うん、的な企画というか、あの、まあ、それはもう完成してるんですけど、それが12月中には公開されると思いますので、あのそれも楽しみにっていうか、それ結構ね、それ結構すごいと思います。すごいっていうか、いや、あの別にページ数とかは別に多くはないけれども、そこで起きていること、つまりコレポートのレビューアーの方たちっていうのは、あのなんていうか、まあ別にプロの書き手でもないし、そしてプロの書き手を目指しているわけではないけれども、美術に関心がある各地方の方々が多いわけですけれども、彼らの文章っていうものがその媒体に載る、でコレポート始めたのはこの4ヶ月前ぐらいですから、でそこまでいけるっていう、そこまで導くっていうかね、導くって言うとちょっとあれだな、うん、まあそこまで一緒にいけたっていうところは一つの、やっぱこれは分かりやすい成果だなっていうふうに思いますし、やっぱコレポート書いていただいてる方のなんていうかモチベーションにもすごいつながるなと思って、だからその声をかけていただいた方本当にありがたいなっていうか、まあ、いつもかけていただいている方ではありますけど、ありがたいなと思っています。なんかすごいコレポートの話をするとすごい真面目な感じになってしまうので、ちょっともうちょっと柔らかい感じ、柔らかい、まあ、今すごいまったりした感じでね、今こたつに入りながら喋っているので、なんかぼんやりしている感じでね、なんか冬休みこういう感じかなみたいな、ぼやぼやっとしてるね、一足早いお正月みたいな、クリスマスもまだ来てないのにみたいな、テンション感で話していますけど、うん、まあコレポートもね、まあ、1月も決まっていることはいろいろあるので、淡々としかし面白く楽しく続けていきますよ。ガリガリ意外となんかこう継続することは僕は苦じゃないというか、ズーム雑談会もそうですけど、ズーム雑談会も5月から始めて毎週金曜日欠かさずにやってきて、来週で最後、今年の最後っていう25日ね、しかも25日みんな参加してくれるのだろうか、クリスマス頑張ってね、寂しいクリスマスを寂しく過ごしている人たちはですね、ぜひ雑談会にね集まってね、みんなでですね心の暖炉を燃やそうよみたいな、そういうことをね思ってはないんですけど、まあでもとこれとりあえず雑談会も何の意味があるんやっていうね、まあ、思っていた人もいるかもしれないですけど、まあ、これもまた継続は力入れで、いやー結構良くなってますね、雑談会は結構良くなっている。何が良くなってるんだっていう話ではあるんですけど、ある種のなんていうか、情報伝達の場にもなってるし、しかもある空気感っていうものもなんか醸成されつつあるし、雑談会のスタイルっていうかものもあるし、だからいろんな話が日常会話とは別のレベルで話せる場としてすごい機能してるなと思いますし、しかも時折っていうか必ずしも同じ人ばっかり来るわけじゃなくて、最近でも前々回ぐらいに初めて来た人とかもねいたりして、いい感じに初対面の人もやっぱり未だにね、もう何十回目だって40回目ぐらいあれですけど、未だにやっぱり初めてだけどちょっと入りたいですっていう人がいて入ってきてくれて、しかもいい感じに話せるっていう ことがあるの、起きてるので、うん、で毎回今も 5,6 人はね最低でも参加してるかなっていう、感じなので、うん、いやね、とか言ってるとなんか一体あの宮島くんっていうのは一体いつ寝てるというか、なんかすごい忙しそうにしてますよねとか自分で自分を追い込んでるみたいな言われるんですけど、僕は結構暇の人なので暇で忙しいですよとしか言わないんですけど、うん、で僕としては全部なんていうか 苦ではないからできているので、そのこれポートにしろなんか雑談会にしろっていうか、まあ、その他いろいろなんかレビューとかにしろ何にしろツイッターにしろ別に何の苦でもないというか、いやあのこれ普通に考えてこれポートとかをやるってね、多分なんでこれ俺無料でやってんだろうとかって思う人は思うと思いますし、なんか単にやりがい搾取みたいな思ってるか思う人はまあいるのかもしれないですけど、僕の場合は全くそういうことを思わないので単なる快楽だなっていうふうに思うというか、なんか他人に過剰に奉仕するっていう性癖を持っているので、僕は過剰に贈与するっていうかね、で過剰に贈与してむしろ相手になんか困らせちゃうみたいな、相手をね、あのがないように気をつけようぐらいの感じですよね、むしろ逆に。なのであのそういう意味では今年、まあ、コロナになって始めたことですけど、雑談会もあのコレポートも、でもどっちもあの僕としてはなんか自分ができることをやってるなっていう意識ですね、うん、具体的にイメージできることをやってる、僕はこれならできるだろうと思うことを実際にやってそしてできているっていうあのことなので、なんかチャレンジってことでもないんですよね別に、特にコレポートとかの場合なんか新しいことにチャレンジ、ついにそこにとかっていうことでもなくて、やればできるだろう、でもあとはタイミングだけいつ始めるかっていうことだけだったので、で、うん、でそれがちょうど8月だったっていうあのことですよね、コロナが来てっていう。なのでなんか僕としては、うん、むしろ頭の中にあってまだ現実化してなかっただけのものが単に外に出ていったっていうあのこと、うん、だし、まあ、逆に言うとそれ以外のことはできないというか、なんか具体的にイメージできないものはあのつか具体的にイメージできないことをすることがチャレンジだというふうになんか勘違いする人もいますけど、それはチャレンジじゃなくて無謀な挑戦であって、無謀であってやっぱり具体的にすごく細かくイメージできてるけどまだ現実化していないものを現実化するのが多分チャレンジっていうか、いいチャレンジだと思うので、てかそれはやっぱある種の勝算があるというか、打算がなければ、挑戦だとしてもね、良くない結果を生むと思うので、まあ、そういう意味では、うん、そのバランスが僕の中で分かってきたというか、これはできる、これはできないみたいな、僕の今の力ではってことですよね。今の僕の能力、力を前提とすればここまではできる、これ以上はできないみたいな線引きが少しこうなんか見えるというか分かりつつあるみたいな。あのことですかねっていうのが、まあでもそれがなんかこの 2,3 ヶ月ぐらいですかね、これボート最初に 1,2 ヶ月初めて 2,3 ヶ月目ぐらいから気づいたことというか、あこれはできるでもこれはできないなとかねっていう感じで、まあ今これボートと雑談会と、であと最近面接とかいろいろ受けましたよみたいな話、面接の内容もね、いろいろ面白いことを僕は言ったというか、結構笑いを取っていく、とにかく2回ともだいぶ笑いを取って言って、その話もしたいんですけど、あんま内容を言わない方がいい気がするので、あれですけど、でも、いや、面接、僕はいけるなっていうかね、まあ、それも結構雑談会とかで、まさに初対面の人といきなり話すみたいなことを、毎週のようにやってるから、しかも1対多で、1対1じゃなくて、1対多でやってるから、なんか猛烈に慣れてるっていうか、むしろあんまりこう慣れすぎた感を出さないようにちょっと素人感を出して喋るぐらいの、意識ではいましたけど、でやってたんで、だから面接は全く、それも全く苦ではなかった、めっちゃ楽しみにしてましたみたいな、ワクワクしてきましたみたいな、そういう感じのテンションで行きました、ね、なんか生きってる感じしますよね、若気の至り感がすごいですけど、まあでもね、若い時には生きっとかないといけないかなみたいな感じで、でも今言いましたけど、なんか僕のやっぱコミュニケーションとか、僕はなんで雑談会をやって苦じゃないかっていうと、そもそも僕のコミュニケーションのスタイルというか傾向というか特徴っていうのが、1対多で話すっていう前提で話してるところがあるんですよね。 だから僕の苦手のジャンルって何かっていうと、1対1で話すっていうこと、しかも1対1で何か作品とか文章について話すんだったらできるわけですよ。つまり私とあなたの外側にいるコンテンツを通して私とあなたが喋るみたいなことであればまだできるんですけど、私とあなただけで喋るみたいな、それはすごい信頼関係があるとか、あるいはなんか恋人関係とかね、とかっていうのがなんかどっちかっていうと苦手なのかなっていうふうに思う。てかそう言われた、そう言われたの。だからその僕の話し方の特徴は1対1でも常になんか1対5で喋ってるような感じで喋ると。でそれはすげえわかる、すごいわかる、確かにそう、まあ、だからこそ雑談会ができるっていうことでもあるんですけど、なんか常に5を1個っていうか、なんか私とあなた以外の誰かが見ているっていう前提で喋るっていうところがあるんですよね。なんかみんなのこと気にしすぎってことかもしれないし、なんか客っていうこと、客がいるっていう前提で喋るとモチベーションがあるけど、なんか誰もいなくなったらなんかしょぼーんとしちゃうというかね、なんか急にエネルギーが下がるみたいなのはぶっちゃけあるね。でそれはなんか例えばすごい悪い言い方すれば、1対1で話すんだったら、いや 1対5でねその話を伝えた方がコスパがいいじゃんみたいなね、そういうことを言うとなんかすごいひどい人みたいな感じに言われますけど、でもまあそういうこともちょっとあるかなみたいな、1対一気に5人に伝えた方がよくないみたいな。で1対多っていうのは要はこれツイッターってそういうものですよね。ツイッターっていうのは1対2000とかなわけであって、フォロワーが2000人だよね。で常にツイッターってのはその1対1じゃなくて1対多のコミュニケーションに強いやつが勝つっていう社会なので、だからそういう意味では今そのインターネット社会全体が1対多のコミュニケーションに適応していったものが勝つみたいな方向に行っているがゆえに、1対1のコミュニケーションっていうものがなんていうかな、まあ軽んじられているし、そこに価値を見出すってことが逆に難しくなってるわけっていう気がする。もともと遡れば1対1の関係が重要だったはずなんだけど、今やっぱ1対多が強いから、1対1のコミュニケーションって何がいいんですか、それこそ何が得なんですかとかね、得の話で言ったらコスパ悪くないですかみたいなことを多分ツイッター廃人とかは言い出す可能性があるんですよ、僕のようなねみたいな。いや僕はあんまツイッター廃人ではないと思うんだけど、割と自覚的にやってるところありますけど、でもその、コスパ悪くないとかって言っちゃう気持ちも僕は分かるところがあって、だから1対1のコミュニケーションって何なんだろうなっていうか、別になんか問題、僕はその1対1のコミュニケーションに問題があるわけではないけども、でも、改めて考えて1対多はすごいモチベーションがあるしやる意味があるっていうのはすぐ分かる、それこそ具体的にイメージがつくんですけど、1対1のコミュニケーションにじゃあそれを、同じように思えるかっていうと、そうでもないのかなって。もちろんこれ僕と真逆で、1対1のコミュニケーションがむしろ得意でめっちゃモチベーションがあるみたいな人もいるし、とかむしろどっちの方が多いのかな、わかんないけどと思うので、なんか僕としては最近なんか1対1、私とあなたで喋るっていうのは、どういうところからそのモチベーションが湧いてくるのかとか、だからそもそも1対1で話すって一体何なのか、どういうコミュニケーションの形式なのか、それは1対多の場合は例えば授業とかってそういうものですよね。で1対1ってどういう関係なんだろうなみたいなことは意外とこう考えてみると、つまりそれはいいのかもしれないと思うのは、それは単に僕個人のなんか特徴の話でもあるけど、そのインターネット社会とか SNS 社会における1対多のコミュニケーションの優位に対して1対1のコミュニケーションをどう肯定していくかってことを考えるときにも重要だと思うので、つまり SNS における1対1のコミュニケーションっていうものは、まあ存在しうるのかってこともあるし、それを存在していいものだっていうためにはどういう説明の仕方ができるんだろうやかなみたいなことをなんか思ったりして、それはなんか面接を受けながら より思ったというか、面接は常に1対多なので1対大体5とかなので それは僕喋りやすいんですけど、1対1だったらな、っていうことをね、まあ最近面接を受けながら思ったりもしましたかな。なんかちょっと取り留めのないぼやぼやぼやっとした近況の話になりましたけど、まあこのぐらいでとりあえず切ってみましょうかねと思います。ということで、じゃあまた、それでは。